と、
つげの、
毎度、
つげです。
いつまでも待ってるわ、会えるその日まで、ずっと、心、弾ませて、落とし穴探しながら、今日も夢見るの、飛んで跳ねてぴょんとジャンプ、あなたの胸へ。
はい、ということで始まりましたネットラジオ番組毎度つげです。はい、本日、放送第9回目になりました。この番組はあなたの人生に浸透していくような音楽に触れながらリスナーとのトークでハーモニーを楽しむ、そんなミュージックトークラジオ番組となっております。まずは、パーソナリティ2人の自己紹介から始めたいと思います。
はい、つげです。はい、和風エンターテイナーとして歌ったり踊ったりしながら活動しております。古語を取り入れた歌詞と和の音階を使った楽曲で、はい、着物を着て歌って踊る、おけも作ったりして、はい、ライブ活動しております。
はい、
まいちゃん
終わり。
うん、
だいぶ簡潔にまとまってきたね。濃縮でき始めました。私いちじくまいと申します。いちじくがひらがなでまいが漢字です。今は主にライターとして活動しております。サムライ ELO とか、まあ、その他女性向けの、キュレーションサイト、オンドメディアとか、あと多分もうちょっとでコラムを、7月からですね書かせてもらうことになったので、まあおいおいご報告できるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ブログもやっております。1000円以下アート、漢字で1000円以下で、カタカナでアート検索してみてください。
はい、
はい、以上です。
はい
もうだんだんあれだね、回を増すごとにどんどんどんどん自己紹介が、テンプレート化していってるっていう。
そうだね。
うん、ちょっと初心を忘れず頑張ろう。
頑張ろうね。
うん。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
それでは早速コーナー入りましょう。
はい、
いちじく舞のつれづれなるままに。はい、このコーナー名ですが、まあちょっと前回と前々回3回目なんですけど、毎回ちょっとコーナー名がちょっとずつ変わってるような気がするんですけど。
そうですね、私もそんな感じしました。
はい、うん、
初めて聞いたのって、
初心を忘れないように、
そうだね、
フレッシュな気持ちで、
そうだね、
毎回、やっていけたらなと思って。はい、このコーナーはですね、まあ、基本的に私が書かせてもらった記事ですとかブログの、内容をさらに深掘りしていって、このラジオで、お話をしていきたいなっていうコーナー、まあ、ものすごくシンプルな、はい、目的となっておりますけれども、
はい、
はい、っていうのも今回、サムライ ELO、あれですね、男の子向けの雑誌、
前回ですね、
そうそうそう、ティーンの、ね、男の子向け雑誌で、今8月号かな、次8月号が6月の24日にもう発売されてるんですけども、はい、でそれで、今回私ずっとやりたかった企画をやらせてもらえることになって、まあ何かというとですね、ナンパノック60本っていうリアクションしてもらっていいですか。ナンパノック60本、ナンパをする時の第一声は、まあ、普段ナンパとかしないような男の子のなんか参考書みたいな感じになれたらいいかな。夏だし、
ね、
夏だしみたいな、
夏ってナンパの時期なんだ。
そうだよ、あの露出度がさ、女子の露出度が増えるからさ、うん、露出のその面積と、うん、あの心の解放されている心って、うん、あの比例するんですよ、
へえ
って言ってるんだけど、記事の中では。
へえ、
うん、でもなんかそんな感じしない？
え、しない。
え？
え、なんか寒い方がさ人肌恋しくなるって言わない？うん、
でもなんか心がオープンになるのはさ夏じゃない？
ああ、そっか、それを言われたらそうだね、
うん、
確かにな
んか、うん、来るもの拒まずみたいな精神になれるのは夏かなみたいな、
う
んうんうん、まあ、夏はナンパの時期なんですよ。
へえ、
そうだからナンパ企画やっていいよってことになって、
へ
え、やれるってなって、でもまあ思った以上に大変でしたね。
大変だった？どこが、うん、どういう風に大変だったの？
まあ、まずは何そのなんか幼稚園児に語りかけるような、まあ、ナンパノック60本っていう、うん、あの企画通り、まあ、60個ナンパのセリフを考えなきゃいけないですよね、うん、
60個って結構きついよね。
60個、うん、ちょっと舐めてた。60個っていう数字、60っていう数字。
でもさ、この前のさ記事でさ、うん、うん、女の本音70個だったよね、
うん、そう70個だった。だからちょっと10個減ったから、
うん、
しかもなんか大喜利感覚でできるかなと思ったけど、うん、意外とあの直し来るし、うん、もっと面白くとかって書かれてる、修正もっと面白くって書かれて、もう少しひねるとかって書かれて、
うん、
で、あのひねったつもりなんだけどもさらに書いてあって、
うん
うん、でなんかまあ瞑想したりとかもしてましたけど、
へ
え、うん、もう少しひねるって書いて、最終的にものすごいストレートなセリフになってたりとかして、うん、あの瞑想してるなっていうことが多分編集部に伝わったと思うんですけど。
なるほどね。
うん、で、ナンパされますか、つげさん？
されるよ。
うん。なんかどんなナンパされました、今まで面白かったナンパ？
それいきなり言われても用意してないよ。
印象的なそういう時にパッと喋れなきゃいけない。
あった、あのね、うん、空を見上げてたの。
うん、
新宿の空を。
なんで
だったかな、なんでかね、空を見上げてたんだよ。
憂いてたの？
いや違うんだよ、なんか予定があったんだけど、
うん、
なんかそれに
自分の人生を
ための時間よりちょっと早いなっていう感じだったのが、
うん、
ちょっと新宿の空を眺めてたんだよ。
暇だったから、
どうしようかなと思ってたんだろうね。
あ、
うん、ちょっとこの空いた時間どうしようかなと思って、うん、空見てたら、
うん、
なんか横から男の人やってきて、
うん、
すいません今暇ですかって、
うん、
さ確かに、
まあ、スタンダードだね、
うん、確かに暇そうに見えたかもしれないよ、
うん、だけど多分新宿で一番暇そうだった
まあ、ね、だけど暇ですかって言われて、うん、なんかちょっと、うん、あんまりいい気しなかったね。
あ、まあ確かにそうだね、う
ん、そしたらなんかもうちょっと面白いボケでさ言ってくれたりしたら、
うん、
ね、
うん、
なんかこっちも面白いボケで返したのに、ね、
そう、なんかナンパが下手な人っているよね。
うん、それね、確かにちょっとイラッときたんだよね。
あ、なんかちょっと気持ちよくさせなきゃダメだよね。
そうだね、第
一印象だもんね、
うん、大事だよね。
そう、第一声が第一印象になっちゃうんですよ、ナンパは。
うん、大事大事。
うん、私基本的にナンパ下手だなって思う人にしか声かけられないんですけど、
うん、
なんかあのこれブログに書きましたけど、
うん、
あなたをマッサージさせてくださいとか
言われたの？
マッサージさせてくださいって言われて、お前下手すぎるなって思ってそれでどうぞって答える女子がどこにいるんだろうって思って、うん、
それなんか完全に変質者だよね。
うん、
うん、
もうなんかね、逆にちょっとピュアだなと思ったけどね。
危ないでしょ、
欲望に対して正直すぎる。
あ、まあね、確かにね、
うん、あとね、全然僕変なものとかじゃないんですけど、うん、あなたのつま先を取らせてほしいんですとか、うん、
いるよね、たまにね、うん、
いるかな、たまに。
たまにいるよ。
たまにいる？
たまにいるよ、ね、
つま先
なんかつま先とか他の部分とかね、
うん、うん、そうだね。あとつねってほしいですとか、あのつねるだけでいいんですとか、
ちょっとなんかまいちゃん危ないとこ歩いてんじゃないの。
いや横浜のなんかすごく大通りの道路の脇、うん、あの歩道を歩いてて、それも多分そんな遅くなかったよ。うーん、あの普通に8時とか全然ゴールデンタイムの夜の時間帯で、人通りもないわけじゃないのよ。だからむしろすごい逆に恥ずかしかった。サラリーマンが向こうの方から半笑いで見てた。
へ
ドイムの男と私を、うん、まあ、そんな思い出もありつつなので、まあ、ちょっとそんなあの体験を活かせるかなって思う。まあ、活かせ
ない
、うん、どんなセリフでナンパされたいですか。
ナンパはねされたくないよ、どんなセリフでも。
でもどんなセリフだったらなんかおって思う、あの話聞いてみたいなと思う、この人面白いなって。
僕が運命の人だよって言われたらへってなる。
なんか恩着せがなんか厚かましくない、いきなり。
いや、
あでも、
うん、
まあ、でもそれで言ったらね、
うん、
おー織姫久しぶりっていうのがある。
それはね、それはあ彦星久しぶりって言うかも。
あ言ってくれ。そっからじゃあもうだいぶあれだね。でもまあ年一しか会えないけどね、うん、その二人は。
いやでもそれは、うん、あの この人は、
うん、
なんで飛んでるんだろうっていう意味でジョークで返す。その後はついていかないよ、うん、普通、うん、なんか面白い変な人だなと思って、
うん、
ボケにボケを返す感じ。
あボケにボケを返してくれるのはいいですね、うん、7月7日はじゃあ使ってください皆さん、つげさんに
思ったけど私無理だった、うん、やっぱりよくよく冷静になって自分がノーマルの感じにいたら多分、うん、どんなナンパされても仕方するわ、
うんうん、そうあのこの企画はあの実際にやってもらったんですよ、読者モデルの男の子たちに、うん、あの60個考えたセリフをさ、うん、そしたらなんかね、うん、あの結構みんなイケメン、読者モデルやってるぐらいだからイケメンの子たち3人なんだけど、うん、最初はそこそこあのいけるっしょぐらいの感じで臨むんだけど、うん、やっぱ散々な結果でね、うん、あのもうすごい疲労困憊して自分に自信を喪失して帰って行きましたけどね、
うん、なんか普通にナンパされてついていかない、うん、ナンパしてくるような男にはついていかない、
うん、まあ、ナンパも出会いですけどね、
うん、なんかナンパじゃなくてそしたらなんかもうちょっと運命感じるさ出会い方とかもいいんだけど、うん、ナンパはちょっとね、うん、ついていかないなって。まいちゃん、ま
あ、そしたら企画倒れになっちゃうんです
よね。そうだよね、本当だよね、うん、なんかこの前もそうだったけどさ、
うん、私ってつまんない
つまんない女だ
ね。つまんないですね、基本的に。
基本的にね、話が広げられないタイプ、
うん、そうなんですね、うん、そういうとこあるよね。
そういうとこあるよね、
うん、そう、でもなんか、うん、あのなんだっけな、その読者モデルの男の子が、うん、たまたまそのサンダルが壊れてる女の子に遭遇して、
あそういうのいいじゃん、うん、
そうで、その読者モデルの子がたまたまなんか私物の、うん、まあ、もう少しで捨てようかなぐらいのサンダルを持ってたんだよね、多分撮影で使ったのか、うん、持っててその時に、うん、でこれ僕あげますとかって言ってその女の子にあげてた自分のサンダル。
そういうのはいいじゃん、
うん、
そういうのはなんか普通にさ心が素敵な気持ちになるよ、
うん、
だけど
それはすごいいい映画撮れたのでありがたかったですけど、
ね、うん、あね待って、それを聞いて私思い出したナンパがある。
何ですか。
私電車の中で
、うん、電車
電車電車の中で座ってたの、
うんうん、
で2リットルのペットボトルを抱えて、
うん、怖い、
持ってたんだけど、うん、そしたらいきなりさ鼻血が出たの、
うん、あ
鼻血が出てはぁっと思って2リットルのペットボトル抱えながら一生懸命カバンの中からティッシュを探してたんだけど、
うん、
鼻をこうすすりながらだし、
はいはい、
ティッシュなかなか見つからないしで、
うん、2リットルが邪魔してくるし、
そうで困ってたら、
うん、
前の方に立っていた、
うん、
男の人2人組の友達、うん、の人が、うん、おいって言って、うん、ティッシュあげろよ、うん、さっきもらったティッシュあげろよみたいな感じで言って私にティッシュをくれたの。
うん、
うん、なんかそれとサンダル似てるよ
ね。ああ、なんか優しさが入り混じればいいのかな。
まあそうだね、それ、
まあそんなアクシデントに遭遇することがそうそうないけど、
ないけどね、
うん、だからアクシデントを探して歩けばいいのかな、
そうだよ、
街で、
うん、
なんか困ってる女の子を探せばいい、
うん、それがいいと思う、
うん、うん、で基本的になんかティッシュとか絆創膏とか、うん、すごい女子力高いグッズをずっと持ってたらいいんだろうね、
そうだね、うん、それがいいよ、うん、
いらない自分の上着とかさ、うん、常に大荷物で、
そうそうそう、突然の雨にいい感じ、うん、カッパとかね、
うん、あ、いいかもね、うん、あの6月梅雨の時期なので、
うん、
持っておくといいかもしれないですね、
そうだよね、
折りたたみ傘、ビニール傘、
うん、
カッパ、長靴、
うん、
あとね、うん、なんだっけな、あなんかあの実際にこれ取材というか、まあ、ナンパやってたような男の子男性の人たちにも、うん、どんなのいいと思うって言って聞いたりとかはして、
うんうん、
で俺よく使ってたのはあのすいません怪しいものなんですけど、うん、っていうのをよく使ってたって言ってた、
それ引っかかるんだ、
これはね渋谷では引っかからないらしい、まあ、なぜならあのナンパのメッカすぎるので、
あそうなんだ、
そうあの普通のどこだっけな埼玉のなんとなんかみたいな駅、普段ナンパはそんなにしてる人いないような駅の方がナンパは成功するって言ってた、
う
ん、でなんかあの怪しいものなんですけどって言ったらだと思ったっつって笑って、うんうん、なんとなくカラオケに行くみたいな、
行かないでしょ
流れが、あの11じゃないよ、
あそうなんだ、
そう22とかでやるっつってたけど、
へ
なるほどなるほどっつってですね、まあ、あとはねあのこれちょっとティーン向けの雑誌だったのであの記事に載せられなかったんですけど、うん、まずその1ページ目は、うん、まあ、ある、まあ、チャラい男の人にいろいろ取材をしていって、
うん、
で得た情報が結構反映されてるんだけど、でもそこにも載せられなかった情報があって、うん、で基本的にその人は、まあ、ナンパあのよくしますと、で、時間帯は終電、
うんうん、
間際、
うん、
終電間際で駅に、背を向けて立って、
うん、
で基本的に駅に向かってる人はスルーするんだって、
うん、
で駅から離れて歩いていく人をターゲットにするらしいの、
うん、
まあ、なんでかっていうと、うん、終電をその人たちは諦めてるから、
うん、
でその人たちに対して、
うん、
始発までの時間を僕にくれませんかって聞くらしいよあーって言って、まあ、それか満喫かカラオケに行く人は、
うんうん、
まあ、暇を持て余してるから声をかけるって言ってた、
うん、
まあ、これ書いてあるか、うん、
へえ、いろいろ考えてるんだね、
そういろいろ考えてる、
すごいね、
やつら
本気だね、うん、
やっぱなんかね体験から編み出している方法だから、
うん、
すごい説得力があるんだよね、なまじ、
まあね、
うん、でまあ小さな成功体験を踏んでるだろうから自信もあるだろうし、
そうだね、
うん、だからなんか逆に一周してかっこよく見えましたって言っといた、
あ喜んでた、
うん、俺のギャラの代わりに合コンセッティングしろって言われたけど
ちょっと待って、
そんなスルーしてます
大人だね、
うん、うん、そうですね、あとねその人が考えたのは、
うんうん、
うどん派そば派、僕は君のそばがいいなって
それ面白いね、
あとその人もう一個、あその人が、うん、俺がいつも使ってるのはねえねえ一回止まってみよう、止まったら見えてくるものがあると思うっていう、うん、セリフ、
それちょっとイラッとするね、
でもさその人の言い方うまいんだと思うんだよね、
あそうなんだ、
うん多分、
うーん、
まあ、でも面白いセリフだったら私嬉しいけどね、うん、ネタにできるからその後自分の人生で、
そうだね、
あと一回あったのが、
うん、
このぐらいのペンギン見ませんでしたって渋谷で声かけられた。
かわいいね。
あ、見ませんでしたって言って
それはなんか一緒に探してあげたくなっちゃう。
ペンギンかと思って、
うん、探してあげたくなっちゃうね、ペンギン、
まあ、夏だったからね、
迷子になってたら大変だよ、干からびちゃう、
ね、
ね。
でもその後必死になんか飲み会やりませんかって聞かれてきたから、
ペンギン嘘だったの、
ペンギン探せよって思った。すごい
ペンギン探せよ、
そんな感じですね、うん、まあ、あとはなんだろうな、君 SM 俺リバーシブルっていうやつ私これ一番お気に入りうるせえよ
なんかさ必死になって考えたんだろうね
多分 あるんだろう ねネタ帳が、
なんかその、けなげって言ったらけなげかもしれないけど、
まあ、これは私が考えたんですけどね、必死になって。
え、まいちゃんが考えたの？
このリバーシブルを私が考えた。
あ、そうなんだ、それいいね。
それいい、使っていいよ。
いや、ないかな
次の僕のモテキって一体いつ来るのとかもうナンパというか
別になんか人生迷ってるよね。
そう、でもなんか母性をくすぐるのはいいんじゃないかみたいな、あのことは、女の子の友達が言ってた。
母性ってさ、出そうと思って出るもんじゃないっていうかさ、男子がこう計算して母性をくすぐろうと思って出してくるやつは大体くすぐられないよね、
その計算して母性を、出してこさせよう、引っ張ってこようみたいな人いるの？
いるじゃん。
だいぶ気持ちが悪いね。
なんかこうちょっと可愛く甘えた感じにしてみるとかさ、計算で、分かってる感じ。そういうのね、
それちょっと冷めるね。
全然グッとこないよ、ね。むしろなんか別にそういう気なくて、勝手に可愛い、勝手になんかこう母性くすぐってくる感じの方が絶対いいよね。
まあ、先天的に上手い人いるからね、いるね、本当に、
本能の感じね。
多分末っ子の人、男の人って私すごい母性くすぐるの上手いと思う。
へ
え。末っ子で、で、上にお姉ちゃんとかがいるタイプの男性は、多分もうナチュラルにやってってる気がする。
ああ、それちょっとあるかもしれないね。
だから自然にそれができる人ってさ、
強いよね。
人生得してるよね、
なんかさ、かっこいいとか、
うん、
そういうことより可愛い男子の方が強い気するんだけど、
ああ、それはもうあれじゃないですか、年取ったからじゃないですか。
いや、元からだよ
可愛さね。多分でもギャップだよね、それって。
あ、なるほどね。
なんか全部がさ、ハムスターみたいな男の人嫌じゃない？
嫌だ。
うん、
シャキッとしろよって言いたくなる。
だから多分隙間だよね、その隙間に。
確かに、
隙間にハムスターの表情があったら多分、グッとくるんだろう、
確かに。
ギャップの演出。
でもそのハムスターを計算して出さないの、ことね。
ハムスターを計算して出されたらもう
もうダメね。
絶対ひまわりの種あげたくないですね、
なんかもう絶対ドブネズミにあげるよね
ドブネズミだったらだったらあと君の今日のラッキーアイテムは僕ですっていう。
あ、それはまだ面白いね。どんだけ自信かなんだろうと思うけど、
だから今日は今日はちょっと僕をどこかに設置して生活しておいた方が君のためだよみたいな。
うわ、なんかちょっと上からな感じムカつくわ。
あと最近 のトレンドネタでセーラームーン今女子の間で流行ってるじゃないですか、だから月に変わってお仕置きしてくれませんか。
それはいいね。
これはあれだね、なんかつねってくださいの人からちょっと、インスピレーションをもらった。
なるほどね。
役に立ってるよね、変態も。
そうだね、
でもまあ、
なんか思うんだけど、やっぱりそう、なんかちょっと上からな感じ
あ
なんかよりかはなんかこう下からさ何々してくれませんかとかさ、
うん、
あとなんか上からも下からもなくギャグで攻めてくる感じ、
う
ん、
あ
っていうのが第一印象はいいかもね。
まあ確かに上から来られてもね、う
ん、ラッキーアイテム僕だから僕連れてけなんて言われたら連れてかないよってなるじゃん。
でも言い方にもあるかもね、うん、アクシデントと優しさ、うん、アクシデントと優しさの法則でいこうこれからは。
あでも駅でキャリーバッグを一生懸命こう、うん、一生懸命こう運んでて、で階段で、うん、あーとかって大変だって言ってたら持ってくれた人いた、
うん、なんかそういうの嬉しいよね、うん、
でその人は単純にそう、うん、すごい嬉しかったし別に何を求めるわけでもなく、うん、
あ
さっそうと行ってしまったけれどもそういうのいいなと思ったし、う
ん、あ,
あとはあの電車の中ですごい満員電車で、うん、降りたかったんだけど誰も、うん、すいません降りますって言ったんだけど、
うん、
こうあんまり動いてくれなくって、
うん、
でこう一生懸命扉の方に行ってたりした時に、うん、なんか男の人が助けてくれたことあって
助けるって具体的に、
うん、すいません降りますって言ってこうやって手やってくれたの、うん、
あ
でそれのおかげで出れたりしたから、
うん
うん、あと逆に満員電車からかばってくれたりとか、うん、
かばうってどういう風に
あのぎゅうぎゅう詰めになるじゃんこう、
うん、
おしくらまんじゅうみたいになる状態をこう潰れないようにしてくれた。
へえすごいそれあれだね、
うん、
なんか寡黙に
そうだね
黙って助けてくれる感じ、
うん、
かっこいいですね、
うん、あと虫を助けてた。
虫？
セミがね、
うん、
電車の中に飛び込んできたの、
うん、
そしたらその男の人が、
うん、
セミを掴んで、
うん、
窓のとこからポイしてくれた。
逃がしてくれた。すごいね、うん、私の大阪のおばあちゃんもセミ掴めるよ素手で。
あ、本当、
うん、
セミね1週間しか生きれないからね。
1週間だっけ。
1週間、
1週間か
2週間か1週間か
2週間
だからなんかね電車の中入ってね、
うん、
かわいそうだからさあーとかって思ってたら、うん、その人が掴んで外に逃がしてくれたからよかったなと思ったよ。
へえ、うん、まあセミ、うん、セミにもいい思い出になったでしょう ね、
ねすごいよね、うん、ナンパからすごいずれちゃったね。
セミの花、まあ夏だからね。
夏だからね。
でもまあだからあれだね、うん、ちょっとなんか心もとない感じで困ってる女の子を街で探すっていうところから始めた方がいいかもね。
そうだね。まあ、うん、正直ね言っちゃうと、うん、あのそんなさナンパする連絡先を聞くっていうことをまず考えずに、
うん、
人を助けるっていう気持ちで行動してたら自然と出会いは出てくると思う。
それは何ですか。
それはあの、うん、出会うべき
どういうことですか。
運命があるんですよ。出会うべき人がいて出会うべき運命が、
うん、
時が来るから
善行を積んでいったらってこと。
うん
ふわっとしたの最
後。まあ、 あのそういうのをねあの考えずに人助けっていうことをしてほしい。みんなには
うん
時が来れば出会いますよ。出会う時に、うん、出会うべき人に、
うん、
占い師みたいな感じだ
った。怖いってなった今ちょっと怖いってなったでもまあナンパも出会いですから。
そうですね。
はい、
はい、
まあ、ナンパも出会いというかね、まあ、そこから人脈がつながったりとかもね、うん、結構あるんですよ。
うんうんうん、
うん、ナンパというか、まあ、なんか飲み屋で仲良くなったりとかね。
あ、そういうのはね、
うん、
いいね、楽しいね。
なんか普段ナンパとか、まあ、そういう出会いって、うん、あの普段生活してたら絶対知り合わなかったりとか出会わなかったりとかする人たちが、
うんうん、
まあ、一歩勇気を出して自分で声をかけることで知り合う、
うん、
で知り合いになれるみたいな、
うん、
まあ、人ってなんか勇気を出すとあの波動が上がるらしいのね。
へ
ー。そうだからなんか 多分ナンパを繰り返すしていけば、うん、波動が上がって運命の人に出会えるじゃないですか。
うん、
うん、まあ、ちょっとあの滝行だと思ってやってください皆さん。
頑張ってください。
はい、頑張ってください。そんな感じで、
はい、
まあ、だいぶしゃべりましたね。
はい、
はい、まあ、じゃあちょっと夏、まあ、そんなこんなでやっぱりナンパ失敗した、
うん、
だけれども、うん、曲に慰めてもらいたい、そんな時にちょっと聴いてもらいたい曲があります。
はい、
はい、次聴いていただくのはそんなつげさんの、そんなつげさんの
なんかナンパに敗れたみたいな感じになってるんだけど
つげさんがちょっと慰めてもら、あ、慰めてくれるっていうことで、待ちぼうけのここでどうぞ。
はい、
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様こんにちは、スミレヒトのギタリストナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎えトークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聴けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
イバラッパー無視的め、この鉛フロー吐きで見て黒いよどしてよめ、イバラッパー押してくべ、この鉛リリー他のラッパーじゃ無理。オラ茨城のラッパー、イバラッパー、みんなしてやんねで愚痴ばっか言ってでもなんも起きねえやっぱ、なら俺おっぱじまっか、どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか、いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、今聴いていただきましたのはシンガーソングライターつげで、はい、待ちぼうけのここででした、
うんうん、
はい、はい、そんなこんなでね、そろそろもう終わりの時間が近づいてまいりました。はい、はい、この毎度つげですでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。はい、はい、前回かな、前回やりましたかね、悩める小侍おいでやすのコーナーではリスナーの 皆様からのお悩みを募集中でございます。あなたのお悩みを2人の独断と偏見で時に厳しく、そして時に厳しくお答えしていくコーナーでございます。はい、そしてあの幻のコーナーにならないように皆さんあのどんどんあのお便り送ってほしいコーナーは柘植舞師匠の作詞道場、はいはい、シンガーソングライター柘植さんの楽曲の歌詞の一部を、リスナーの皆さんに書いてもらって、でそして実際に柘植さんが歌っていただくというようなあのコーナーとなっておりますので、どしどし、どしどし遠慮せずに送ってきてほしい所存でございます。はいはい、でまたあの2人に聞いてみたいことなども募集しております。
はい、
はい、メールアドレスなんですが、madotsuge 毎度つげ @gmail.com まで、はい、タイトル名に、あ、タイトルにコーナー名、本文にラジオネームを添えてお送りください。また番組のミュージックゼロチャンネルの、ホームページからもお問い合わせフォームがありますので、うん、 そうね、そちらでも大丈夫です。
はい、
で番組の感想をですね、ツイッターのハッシュタグ、毎度告げをつけて、ぜひつぶやいてもらえると、あのネタになりますので、
ぜひお願いします。
はい、切実にお願いします。
はい、
毎度。はい、で、なんか告知とかございますか？
はい、今日はね、告知がたくさんあるんですよ、はい、実は告げ。
はい、どうぞ。
まずですね、告げ物のショップにて、はい、新作告げキングッズが発売されました。
お
わーいわーい。今回はですね、告げ金トートバッグと、
はい、
告げ金シール、
はい、
こちらシールはね第2弾なんですけれども、が発売されました。
はい、
で、告げ金着せ替えも発売されました。
うん、うん、
みんなね LINE やってたりすると思うんですけれども、
どうかな、
ぜひね可愛いね告げ金仕様にしてください。
はい、スタンプも出るんですか？
スタンプもね出るんですよ。
これいつぐらいなんですか、出るの？
これね、いつって言えないんですよね、うん、審査が通ったら販売できるんだけど、
審査が結構厳しいっていう噂がありますけど。
あら、そうなんだ。
そうだよ。
へえ、
うん、まあ多分大丈夫だと思うけど、
4セットぐらい作ったからね、
うん、
ちょっとまだ審査通らないから何とも言えないけどぜひね、スタンプの方もね、やってみてください。
うん、
それとですね、ライブ告知があります。
はい、
7月7日、七夕の日にですね、うん、1年に一度の恋の夜をお祝いして、七夕祭を行います、
うん、
ライブ配信もしますので、お家で配信を見るもよし、会場に来て近くでライブを見るもよしです。
うん、
会場に来て近くでライブを見るもよしです。会場は浅草ピアティカ、時間は8時からの予定です。詳細は告げサイトに書いてあるので、はい、ぜひご確認ください。よろしくお願いします。
うん、7日何曜日なんですか？
7日ね、確かね木曜日だったと思う。
平日8時、まあ、8時だったらいけますね、皆さん。
そうですね、うん、平日8時。ただね、ちょっと今回は会場のそのセッティングだったりとかの都合で、入場制限があります。でぜひね早めに予約していただければと思います。もうネタ作ったんだよ、実は。
あ、そうなんだ。
もうね、ひらめいて、あ、これこうしたらいいライブ、面白いライブになるなと思って、うん、ひらめいて作ったので、
うんうん、
この配信もね楽しめると思います。
うーん、うん、
配信を見ても楽しめるし、うん、会場に来てもらっても楽しめる、
うん、告げさんらしい、
うん、
ライブになりそうですね。
なりそうですね。だからちょっと私もね七夕ね、
うん、
すごい好きな日だから、
うん、
ぜひねみんなでねお祝いしましょう。
はい、今日流れた曲はですね YouTube、はい、iTunes、X でも配信しております。はい、興味を持っていただいた方はぜひ告げサイト、ひらがなで告げサイトで検索してみてください。さっきのグッズも、
はい、
おそらく公開、はい、うん、されていることでしょう。
はい、
はい、じゃあなんかお別れの言葉、言い残したことはないですか？
はい、皆さん7月もね夏バテに気をつけて、 元気にお過ごしください。
すごいね、夏休み前の先生の言葉みたいだったね。
本当だね、
うん、登校日忘れないようにねみたいな。
お願いしますね。
はい、うん、はい、次回放送は
7月16日です。16
日となっております。それでは皆様また次回の放送お楽しみに。